シネマクエストレディオ
マイシネマヒストリー。最初のコーナーはマイシネマヒストリー。このコーナーでは毎回多彩なゲストをスタジオにお呼びして、映画への思いや大好きな作品などについてお話を伺いします。お待たせしました。今夜は先週に引き続きラジオ関西パーソナリティの藤原雅美さんに、そうです、釣りバカ西正美が選ぶ好きなシーンベスト8、ベスト4からご紹介いただきますよ。楽しみにした方お待たせしました。ということで藤原雅美さんです。こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。先週に引き続きお邪魔いたします。
いや、もうこの1週間はですね、はい、劇場公開を見に行きながら合間合間に釣りバカ西をこう振り返った方も多かったと思います。そして、はい、先週ご紹介いただいたベスト8ですよね。
はい、
ベスト8、まず第8位、ハマちゃんパンツ一丁
好きなんですね、パンツ一丁、
はい、うん、これ以上説明しないと、このふんわりとしたなんか醸し出す感じがいいですよね。そして第7位、合体びっくりマークの場合もありますし、その数であったり罰であったりいろんなパターンがありますのでね、ぜひとも楽しんでいただきましょう。そして第6位、前原運転手、いいですね、はい、映画が好きっていうのがよくわかります。前原運転手、お話が長くて面白いっていうね、いいじゃないですか。そして第5位、まさみさん釣りもされるし釣りも大好きということで、はい、釣りバカにし、うん、釣った魚をしっかりお料理して美味しく食べるところまで、
はい、
はい、そんな映像がとても好きだというところまでご紹介いただきました。
はい、
さあ
ところあと
4つ、
はい、第4位。
第4位はこれね、発表しても。ぜひぜひお願いします。
これはね、喧嘩のシーンが多いんですよ。
第4位、釣りバカ西で喧嘩のシーン。
そうなんです。
はい、
必ず喧嘩のシーンがあります。
うん、
それもスーさんとハマちゃんの言い合い。釣り場での揉め事。
そうです、ね。
そして釣り宿のハチとの言い合い。もう子供みたいな殴り合い。
もうあの、大人げないと大人に大きな声で言えるようなシーンですよね。
そうなんです、うん、もうこれがね、どうしても釣りバカ西の浜ちゃんってはちゃめちゃ感がありますけれども、
はい、
それはこの喧嘩のシーン特にはちゃめちゃなんです。
うん、
もう笑えるシーンがいっぱいありますので、もうこれはね、どのシーンが好きっていうのはそれぞれの人が持ってはると思いますけれども、
うんうん、
はい、私はね、一番浜ちゃんが怒ってたシーンで好きなのが、スーさんの女性関係で起こるところが多いんですね。スーさんって鈴木建設の社長さんなんですけど、はい、モテはるんですね。
まあね、ちょっと色気もありますしね、
そうなんです、うん、お金もありますしね。
そうですね、うん、魅力的。
そうそうそう、はい、でスーさんが浜ちゃんに嘘をついて女性と2人で釣りに行っちゃうという時があるんですよ。
は
お話の中でね、
裏切ったわけですね、
はい、でそれが海の上、それぞれ違う船に乗ってるんですけれども、
うん、
海上でばったり出会ってしまう。
ええな、
これね、
なまさかの、
まさかだと思うでしょ、
うん、
実はね、私も同じようなことがあった
の。え、
あるんです、船の上って。
そうなんですか。
その時の釣り物というのは、うんうん、必ず同じところに魚が集まってるから、ポイントみんなそこに集まってくるんですよ。
なるほど。
ですから一時期ね、私ね、タイのね、50何センチを釣った時に、
わすごい、
ものすごい引きで、
うん、
悲鳴上げてたんです、
うん、これ
キャーって、
助けて誰かって言って、海の上でね、
はい、
はい、
次の日に番組にメールが来まして、
はい、
大きな声上げてありましたねっていうのが、聞こえてましたよって、みんな注目してましたよっていう、それも全然違う船から来ることがあったんですね。
なるほどね、
はい、それぐらい船って同じポイントに集まってるのに、スーさんは、うんうん、浜ちゃんは来ないだろうと思って嘘をついて女性と二人で行ってしまったと。
まあね、海は広いと思われたんでしょうけれどもね。
そうなんです。
やっぱ釣りに関してはまだまだちょっと考えが甘かったのかもしれないですね。
そう、この二人の喧嘩がね、長くて謝り方もすごく面白かったというのが、この釣りバカ西の思い出のシーンでもありますね、
はい、あ、じゃあまさみさんはその船の釣りの時にばったり会ったという時の喧嘩が一番おすすめ
そうですね、はい。そして第3位、
お、もうベスト3に入りました。第3位、
ベスト3です。これはね、やっぱり鈴木建設のシーンっていうのは、
うん、
もう本当に面白いですね。あの社員同士が喋ってることとか、 もう浜ちゃんはちゃめちゃやと言いますけれども、社員さんも本当にはちゃめちゃです。中でも佐々木課長、
佐々木課長、
谷圭さんが演じてらっしゃいますけれどももうあの方はもう最高です。でね、あの昇格していきはるんですけれども、はい、やっぱり意識の中ではいつまでたっても佐々木課長なんですね。
あ、もうね、課長のままでね、イメージ的にね。そう、う
ん、で女性も OL さんで出てたのは一番最初はもう本当に個性的な方が、あの、うん、山瀬まみさんとかね、
お
ー、戸川純さんとかね、
あら本当に個性的な、
個性的な OL がだんだんもう影を薄れていったんですけれども、そういう個性的な OL もいて、ですごいのはそのお部屋でね、営業参加ですから、うん、もうタバコプワー吸ってるシーンとかね、
時代ですよね、うん、
時代だなって思わせるシーンが、まあ、そんなに昔ではないのにあったというのがすごいですね。
いいですね。鈴木建設に勤めてみたいものですね
ですね、もう本当におおらかだなという、
はい、
で上役人もこれまた個性的なんで、ここ面白い見どころであると思うんですよね。そして第2位は、
はい、
ここで釣りをしているシーンが入ります。
来ましたね、釣りバカ日誌ですから、
はい、うん、最初にね、スーさんが釣りを始めるっていうきっかけ、スーさんが
カレーを食べてて上手に食べれてなかったっていう、う
ん、そして釣りに行ってもボンボンスーさんが釣ってしまうというシーンなんですけれども、うん、やっぱりね、そういう人ってスーさんみたいな人は釣りの世界に多いんです、
はい、その初めて行った時に好成績というか、
よく釣れるビギナーズラックで釣れるっていう方、
でも釣りっていろいろコツがあるんじゃないですか。
そうなんです、
うん、
もう釣りたいって必死になるといけないらしいんですよ。
難しいものですね、
はい、でまたね、だんだん見てるとスーさんみたいな地合いが来てる。地合いってわかりますか。
地合い、
あの魚がね、杭が立ってる時なんです。もうよく釣れる時間、
はいはい、
が来てるのにトラブってたりとかね
どんくさいわけですね。そう
そう、リールが回らなくなってたりとかね、
絡まっちゃったりとか、
必ずいてるという、うん、でも必ず持って行って釣り張るんですね。だからスーさんって映画の中ではああいう雰囲気ですけれども、はい、あ、やっぱりこういう人はいっぱいいるわと思わせる部分ですごい親しみを持てる感じ。
それになんかそういうシーンがあると、今までその釣りを体験していなくてもちょっと始めてみようかなとか思えますもんね、
うん、そうなんですよね。
まさみさん的にその釣りのシーンとか見てて、はい、今みたいに、あ、分かる分かる、こういうタイプの人いるっていうのもあると思うんですけど、はい、こう例えば引きとかで、あ、これは大きいの来てるなとかっていうのも分かるんですか。
大きいのは分かりますね。
へ
ー、これ言っていいのかな、言っていかんかもしれないけど、
さら
っとさらっと言ったらうーん、この釣り方は今釣れたんちゃうなな
るほど、実際にリアルに釣れている時と、うん、あ、ちょっと先釣れてたやつかなとか
っていうのも分かるような時もあります。
へ
え、うん、時もある。だからどれがそれというわけではないんですけど ね、
なるほどね。
でもそれもやっぱ面白いところなんですよね。
うーん、うん、通の見方ですね。
そう、あの釣りのね、教育番組ではないですから、
はい、
映画として見たらそれもそれですごい面白いなというのがあります。
そうなんだ、面白みがどんどん増えてくるな。
そして第1位、
第1位です。
釣りバカ日誌の中で私が一番好きなシーンは、浜ちゃんの被り物のシーンです
ちょっと待って、釣りのシーンを超えて被り物のシーンが、
もうね、あの番組はというか、あの映画は釣りの番組ではなくなります、
はい、ここで一気に
あのね、浜ちゃんってすごい才能があるなっていうのを思うんですよね、
うん、
まあ、釣りバカ日誌はご存知ね、全国各地の釣り方、はい、いろんな特徴あるんですよ。スイカで釣ったりとか、うん、和歌山の団子釣りだったりとか、アイナメのチャラチャラした仕掛けだったりとか、
うん、
そういうのも紹介はしてくれるんですけれども、浜ちゃんがその釣る時に宴会やら行った先で、
はい、
隠し芸を見せてくれるんです。
うん、
その隠し芸がいろんなところのシーン出てくるんですが、例えば秋田に行った時は生ハゲ姿で鯛を釣ったりとか酔っ払ったら腹踊りをしたりとか、
あ、いいですね、
歌ったりとか、
うん、
あの尾崎清彦さんとカントリーを歌うシーンなんかもう本当にね、
うわ、
すっごい浜ちゃん才能やな、芸深いなと思いますよね。
贅沢なシーンですね、うん、
レゲエやったりとか
幅広い、
そう
曲調思わずね、
はい、そうなんです。もうだからね、それを見るだけでも価値があるなという、釣りバカ日誌の一番の楽しみ方はここかなと思ってしまうんですけれども。
でもお話を伺っていると、こう釣りバカ日誌って、まあ、その私からするとこう昭和を色濃く残している、まあ、会社の中でも上司も部下もこう仲が良くってとか、うん、でまあ、大人になっても子供っぽいところもあるんやでっていうことを子供が知るとか、
はい、
それから家族が仲良くが一番や、まあ、会社も家族みたいなものだとかいろいろ思っていたんですけど、このベスト8と聞いていると、その、釣りに対する愛情とか、その、喧嘩っていうシーンももちろんそうですけど、それから、まあ、愛の表現とか本当にいろいろ考えられて幅広くこう、うん、エンターテインメントが作り上げられてるんだなっていうのがすごいよくわかりました、
うん、私見ててね、あの男の人が好きだっていうのは、うん、浜ちゃんって男の人にとっては憧れの存在だと思うんですよ、
うん、
もう出世なんか全然関係ない、もう全然興味ない、自分の好きな道を歩んでいきたい、うん、それも奥さんを愛し子供を愛し、もうそれだけで幸せやでっていうのをすごい体で表してはる物語であるから、だからそういう部分でもすごく人気があるんじゃないかなと。
うん、そうですね、それをまた認めてくれて愛してくれる奥さんがいるっていうのもね、はい、ええー、なーと思うんでしょう ね。
もう合体です、まあ、何はともあれ浜ちゃんとスーさんのあのコンビが今はね、もうスクリーンでは見れないのは残念なんですけれども、はい、新たな釣りバカも生まれているようですから、うん、またいつかはスクリーンで見れるとことを楽しみにしたいと思います。
はい、ありがとうございます。今回は好きなシーンベスト8でご紹介いただいたんですけども、またいろいろと見どころもあると思いますので、釣りバカ西、そして他の映画のジャンルのお話も聞かせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。マイシネマヒストリー、今夜は先週に引き続きラジオ関西パーソナリティの釣り大好き、そして釣りバカ西を本当に愛していらっしゃいます藤原まさみさんにお話を伺いしました。まさみさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストはあなたの映画に関するいつどこでを簡単解決、よく行くお気に入りの映画館を登録すればさらにスピーディーに、全国の最新上映スケジュールを調べるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストラディオ、
先読みシネマ情報。先読みシネマ情報、このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方をお迎えして、作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きします。今夜は20世紀フォックス映画の岡本康則さんにお越しいただきました。岡本さん、
こんばんは。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ちょっとご無沙汰してまして。
そうですね、
いつ以来ギフテッド、
あ、そうですね、
あれ何月でした、去年の、
去年の
秋とか冬とかですよね。
そうですね、もうでシネマクエストラジオ関係者、
はい、
2017年の振り返りで、はいはいはいはい、もうギフテッドものすごい人気ありました。
マジですか。
ただなんかみんなプライドガールみたいに誰かがギフテッド良かったって時に、うん、自分のなんか選ぶ時に、あ、違うやつも持ってるみたいな
そういうねプライドを持ってる人結構多いんですよ ね。
なんかその違うのでもプレゼンしたいよ、うん、みたいな感じがあって、あ、
ね、
でも本当に普通に飲み会の時とかギフテッドよかった、
よかったでしょ。
1名、うん、ギフテッドであんまり泣けなかった、自分と向き合っている人さえいました
自分の感受性を問うみたいなね、
どうなんやろみたいな、僕のそういうとこどうなんやろみたいなね。いつも素敵な映画ご紹介いただいて
ありがとうございます。
先ほどマイシネマヒストリーのコーナーでも非常にスタジオの外で盛り上がっていらっしゃったよ、ね、は
い、
そうなんですよ。
いや、もう釣りバカにし僕もむちゃくちゃ好きで、
うん、
全部やっぱり全部見てるんです、
はい、
でその中でもね、
はい、
15作目、
15作目、
うん、浜ちゃんに明日はない、
うんうんうん、
S に真紀子さんが広いんで、すっごいいいっすよ。
わあ、もうスタジオの外でね、あのまさみ姉さんがね、うんうん、分かってる人って、
あの、ね、ずっとやっぱり見てるとシリーズを見続けてた時に、うん、15作目それ見た時に、え、どうしたの釣りバカって、
ほう、
これは本当に釣りバカにしかみたいな、
うん、
なんかね釣りバカを超えて日本映画の傑作の雰囲気が途中からプンプンプンプンしてくるわけです。
世界観がちょっとだけ違うというか、う
ん、で要はね劇中の中でものすごい小津安二郎オマージュをしていて、ローアングルであったり、
はい、
あの人と人が話してる間のカットの割り方であったりが、
うんうん、
カメラ切り替えであったりが、これ完全にオズやな、これあれオズやぞ、松竹映画しなみたいな。で途中でスーさんの奥さんが家の中でテレビを見てるんです。映画を、古い映画を見てるんですけど、これがオズ映画なんですよ、うん、
だから
もう狙ってるんですよ。
オマージュなんですね、
う
ん、
これがだからもうね、本当に釣りバカを超えて日本映画の傑作としてぜひ見てもらいたい。
あ、じゃあもう流れで見るのもいいですし、はい、今の話を聞いてまず15作目を見るという見方もいいと思います。 そしてベスト8を探していくっていうのもいいと思うんですけれども、はい、岡本さんは冷静になってください、はい、
そうですね、
このコーナーマイシネマヒストリーではなくて、ね、先読みシネマ情報、は
い
は
いはい、新作の紹介を、
そういうことなんです、ね、
そしてフォックスの紹介をしないといけない。僕今松竹さんから資金一歩いただきたいんですけど、
映画大好き岡本くんが今週はやってきてくれましたよ。はい、さあ、はい、今夜はどんな映画をご紹介いただけるでしょうか。今日はですね、
もうこれあの皆さんにすごい期待を集めております、グレイテストショーマン、これをご紹介したいと思います。
もう私去年の暮れから2018年最も楽しみにしていると言っても過言ではない、多分、
ね、期待に応えれます。
あら、なんか素敵な男性ね。
期待に応えれます。
あなたの期待に応えるわ、うん、という、もう
僕の中に今ヒューが乗り移ってますから、
ね、とちょっと見えづらいんですけど
、まあ、瞳の奥を見つめてください。今ヒューがいますよここに。
ちょっと吸い込まれそうなので落ち着きたいと思います。グレイテストショーマン、
めちゃくちゃ良かったです。
楽しみにされてる方も多いと思うんですけど、改めましてどんな映画なのか、はい、
これね、まあ一言で言ったらミュージカル映画ですよ、
うん、
でも今の映画の、まあ、ミュージカル映画としての可能性を極限まで突き詰めた感があります、
う
ん、とにかくね、最初からいきなりクライマックスドーンくるんですよ、
うん、
いきなりクライマックスでヒューが、まあ、ヒューがって言ってんかな、ピーティーバーナムっていう役柄なんですけども、うんうん、はい、ヒューが最高のショーへようこそキリンみたいなカットから始まっていきなりもうショーがドーン始まるんですよ、
うん、
でっつってもう見出した観客はもうそのショーの中に巻き込まれる、
もうそのショーを見に来たというような形に変わってしまう、う
ん、でそっから、まあ、ちゃんとストーリーが始まりますけど、簡単にストーリー言うと、うん、主人公は P.T. バーナムという人です、
はい、
でこの人は実在の人物なんです、
うん、
実際にいた人で、1920年代にショービジネスという概念を作った人と言われてます。
今いろんな中に溢れてるこのショービジネスの原点である、
は
い、
原点を作った人、
うん、
で、要はこの人は、まあ、今でいうところのサーカスなんですけども、
はい、
その中で歌や踊りがあっていろんなキャラクターが出てきて動物が出てきてっていう、そのショーを庶民のものにして、でその興行を、全国各地、まあ、世界でやっていった初めての男。
へー、
なのでこのストーリーは最初この人が子供の頃からスタートです、
うん、
で子供の頃はこの人は使用人なんです。使用人の、まあ、お父さんが使用人、その息子なので、
うん、
まあ、ご主人様、まあ、貴族みたいなところ、お金持ちから蔑まれてるわけですよ。で蔑まれてるんですけど、そこの一人娘とちょっと仲いいんです。
なるほど。
でも遊んでたら、お前何うちの娘と遊んでんねん、青かーって追い出される。
身分が違うんだみたいな感じでね。
身分が違うんだって追い出されて、うん、で子供ながら一人でなんとか生活していくわけです、
うん、
でもずっとその、まあ、使えていた大金持ちの娘さんとはやり取りがあって、
う
ん、相思相愛なんですよ。
あ、そう
なんですね。でもなかなかやっぱり会うこともできないし、
うん、
文通みたいなのを続けながら交際をし続けてます。で大人になりました。で結婚します。結婚するときに短歌切りますよ、向こうのお父さんに、
はい、
きっと娘さんを幸せしますと、今みたいな裕福な暮らし以上の暮らしを私はあんたの娘さんにお約束しますと、
うん、
でも向こうの、まあ、金持ち そのお父さんは娘はきっとすぐ帰ってくると、貧乏には絶対足られへんと、でまあ、喧嘩別れをしたまんま生活をするんです。で、
はい、
P.T. バーナムは非常に真面目に働くんです。働いてるけど、働いてた鉄道会社がすぐ倒産、ですぐ貧乏暮らし、
運命が ね、
うん、で子供は2人ね、娘かわいい2人が生まれるけれども、うん、まあ貧乏ながらでも奥さんの方はすごくいい人で、
はい、
あなたと一緒に、そして家族と一緒にいれば私たちそれでいいの、
幸せよって。
う、うん、でもなんとか、まあ、ヒュージャックマンはいい暮らしをさせたいから
ね、お父さんとも約束したし、
何もないけれども何か商売を始めないといけない、
うん、
でどっかで っぱりそのショービジネスの概念があるわけです、
うん、
だから最初は変なね博物館作るんですよ。
ほう、
変な博物館、なんか世の中にある奇妙なねものばっかり集めて、ギロチン台とかねでP.T. バーナム博物館って、でそんな誰も見に来ないんですよ、うん
う
ん、
確かにね、なかなかハードルが高いですね、うん、
で動物の剥製とかね、
うんうん、
全然やっぱり商売やるけどうまくいかない、借金ばっかり増えていく、
うん、
ある時娘の2人が今の博物館面白くないと、私たちも見たいと思わない、だってみんな死んでるんだものと、うん、
なるほど、
うん、私たちやっぱり生きてるものを見たい、
うん、
でそれでひらめきます、ひらめいて、
はい、
これやと思ったのが、いろんなところに、ね、こうビラを貼るんです、
うん、
であなた変わった人たちを募集、
ほう、
変わった人たちを、変わった特技なり、うん、変わった体の特徴を持ってる人たち、うん、ぜひ来てくださいって、
はい、
でいろんな噂を聞きつけていろんな人をスカウトしに行きます、
うんうん、
でこれが要は世の中からその個性によって蔑まれてて、
うん、
ちょっと日陰に追いやられてる人たちをみんな集めてくるんです、
うん、
全身入れ墨の人とかね、女性だけどヒゲもじゃの人とかね、
なるほど、
うん、そういう人たち集めてこう言うんです、あなたたちの個性はものすごく素晴らしいんだよと、
うん、
これをどんどん打ち出していこう、で要は一つの見せ物小屋なんですけども、
うん、
彼らにとってはその P.T. バーマンバーナムの言葉は一つの光明なわけです、
光が差したわけですね、今まで影にいたのに、
そ、うん、そっから彼の快進撃が始まる
ん
です、一つのショーが始まって、でここからも圧巻ですよ、もうね歌とダンスの波状攻撃、
波状攻撃、
波状攻撃、
ほう、
どんどんどんどん、もうすごいダンスと歌がもう本当にそれもいろんな多彩なね、
うん、
ものが始まっていって、なんとこの、まあ、音楽を作ったのはララランドの音楽チームなんですよ、
はい、
だからねすっごい感動的な歌が、まあバラードもあればロックっぽいのもあれば、
うん、
それから単語っぽいのもあれば、それがどんどんどんどん始まります。でこの P.T. バーナムも成功するんですけれども、やっかみも多いですから、
新しいことを初めてね、特に成功すると、
うん、あいつら変なことやりやがって、
うん、
何やってんねんっていう中で彼らがどうやって戦っていくかっていうのを描いて、
自分の場所を勝ち取るために、
そう、
はあ。でもその苦節の、ストーリーを今教えていただきましたけども、うん、映画館で予告編とか見るともう華やかな、うん、もう鮮やかなパワーがもうスクリーンから客席にあふれ出て、
すごいでしょ、
踊り出すような、
あのね今例えばミュージカルと言われると、去年ララランドありました、で、はい、僕もこれ大好きです、すっごい素晴らしかったじゃないですか、
うん、
でララランドがねちょっと引きの絵で景色と情感のミュージカルだったと思うんです、
うんうん、はい、
で、まあ、例えばマジックアワーの中でライアン・ゴズリングとエマ・ストーンが踊って全体が美しいみたいな映画
です、そうですね、
今回のグレイテスト・ショーマンはわざとパッションのミュージカルなんです、
うん、
だからカメラはグイグイ寄ってきます、で観客は本当にそのショーの中に放り込まれて、まあ、巻き込まれてるような感覚、
うん、
でその中で本当にパワフルで情熱的な踊りと歌がどんどんどんどん繰り広げられてきます、
もう四方八方から襲ってくるように、
だから興奮度が全然違う、
へ
ー、もう本当に途中で立ち上がってスタンディングオベレーションやりたくなるような、
あ、じゃあ一番後ろの席で見ますわ、うん、私そういうタイプなんで、
う
ん、
もうね、あ、今歌始まるでっていう時からもう途中からもう鳥肌立ちっぱなしですよ、
わー、じゃあもう興奮を体感しにぜひ映画館に足を運んでいただきたいです、
ぜひ見てもらいたいですね、
こちらのグレイテストショーマン、
はい、もう時間ですかね、
はい
はい、
いつからどちらの映画館でしょうか、
こちら2月の16日から、神戸だと大江シネマズミント神戸他にて、まあ、いろんなところでやりますんでぜひご覧ください、
はい、体感しに行っていただきたいと思います。先読みシネマ情報、本日は20世紀フォックス映画の岡本康則さんにグレイテストショーマンご紹介いただきました、ありがとうございました、
ありがとうございました。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実、お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト、
シネマクエストレイディオ。